今年2022年公開予定のデビッド・クローネンバーグ監督、久しぶりの脚本監督 SF 作品、クライム・オブ・ザ・フューチャーの放題を勝手に考えてみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。昨日は2022年5月13日金曜日、六曜は仏滅でした。もう14日の土曜日になっちゃいましたけれども、毎週金曜日は日本公開前の日本で公開するかどうかもわからない洋画の放題を勝手に考える、洋画の放題考えますのコーナーをお届けしておりますが、今回はですね、カナダの奇才と言われている、最近では結構ね、俳優業もテレビドラマとかね、映画なんかでも出演されてますデビッド・クローネンバーグ監督、久しぶりの、何年ぶりでしょうね、結構脚本監督作品としてはめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。脚本までやってるとイグジステンズ以来ですよね、1999年以来ということですが、監督作品としては2014年のマップトゥーザスターズ以来ですかね、クライムズオブザフューチャーと。でこちらのクローネンバーグ監督、でもクローネンバーグ監督のね、イメージってね、作品のイメージって世代によって変わってくんですよね。初期の頃、デビュー初期の頃っていうか、まだ学生だった頃は、ちょっとなんか不思議なね、アーティスティックなね、ちょっとその後の映画のね、展開に近いような、その片鱗は見せていたんですが、不思議なシュールな感じの、シュールっちゃシュールかな。一部ね、映像、今はどうかわかんないですけど、昔見ることができたんで、私も見たことはあるんですが、なかなかシュールな感じの作品で。で、その後、SF ホラーですね。ホラーだけってのもあったかな。ちょっとね、どちらかというと、ぬるぬるぐちょぐちょの、ぬるぐちょホラーというふうに私は呼んでおりますが、そういうね、なんでしょうね、スプラッターっていうわけでもないんだけれども、なんかね、ぐちゃぐちゃしてんですよ。でもね、私はね、ギリギリ見ることができるんですね。この監督の作品、スキャーズとかね、あとビデオドラムとかね、あたりはもう、ぬるぐちょのね、ピークっちゃピークでしたけども。その後、なんかね、暴力をテーマじゃないですけども、なんか、そこら辺でヒストリーオブバイオレンスあたりからね、またちょっと傾向が変わってきて、で、またクライムズ・オブ・ザ・フューチャーと。クライムズ・ザ・フューチャーって実はタイトルが1970年に、撮った作品とタイトルは同じなんですね、現代が。で、放題がクライム・オブ・ザ・フューチャー、未来犯罪の確率という作品で、そのタイトルが気に入ってたからということで、この1970年に撮った作品の続編でもなければ、リメイクでもないと。ただ、このタイトルの通り、未来の犯罪であると。で、どういうお話かっていうとですね、これが人類が人工的な環境に適応することを学んでいる近未来を舞台にした作品と。で、この進化は人間を自然の状態から変容させて生物学的構造を変化させるというもの、トランスヒューマニズム、の可能性を受け入れる者もいれば、それを取り締まろうとする者もいると。いずれにしても加速進化症候群、アクセラレーテッドエボリューションシンドロームは急速に広まっている状況と。で、パフォーマンスアーティストであるソウルテンサーは加速進化症候群を受け入れ、自分の体に本来は存在し得ない臓器器官を作り出すことに成功。パートナーのカプリスとともに、その奇妙な臓器器官を取り除くパフォーマンスをやり遂げ、サブカルチャーや政府からの注目を浴びる。しかしその注目が高くなるにつれ、テンサーはさらに過激で観客を驚愕させるようなパフォーマンスをしなければならなくなると。臓器を作るっていうところは、クライムオブザフューチャーでも、ちょっとそういうところあったと思うんですけど、クライム・オブ・ザ・フューチャー、昔のね、1970年の作品、当時ね、私はね、さすがにリアルタイムで見てないんですけど、後にビデオ化されて、レンタルビデオ屋さんで借りてみたんですが、シュールな作品でしたね。で、それとはまたちょっと打って変わった作品で、今言ったようなあらすじのね、久々にぬるぐちょまではいかないかもしれないけれども、そこら辺のね、スキャナーズだとか、ビデオドロームだとか、イグジステンスだとかのクローネンバーグを応援していた人たちからすると帰ってきたって思うような作品になるかもしれないですね。で、すでにもう予告も公開されていて、ちょっとそうなるんじゃないかなっていう予感をさせるような予告なんですね。ただね、出演されているキャストはかなり豪華でですね、まず、 まずあの人、あれどこ行ったかな。まずね、まずあの、レナセルとかね、あ、レアセルね。レアセルとか、ビゴモーテンセンだとか、そこら辺のね、あ、ヒストリーオブバイオレンス見てましたよね。ビゴモーテンセンだとか、レアセルが、レアセルが出るってのびっくりしましたからね。レアセル、いろいろ出てんなと。レアセル結構ね、意欲的な作品出るんですよね。あの、勝手な印象ですよ。こっちの印象ですけども、ロブスターのレアセルとか、本当良かったですからね。で、まあ、豪華俳優陣が出演ということで、で、これはだから、近未来を舞台にした SF 作品なんだけれども、まあ、クローネンバーグ監督なんで、多分、ね、ちょっと、また昔懐かしの、ね、ちょっとなんか、異形な感じのね、SF、SF? っていう。SF っちゃ SF なんだけど、SF? みたいな、サイエンスフィクションなんだけれども、ホラーではないんだけれども、ホラー要素の作品もありましたけども、ホラーというよりかはやっぱり異形な感じのね、作品なんかね、そういうのが似合うカナダの監督ですけどもね。で、まあこれ、クライムオブザフューチャー、昔にね、そのクライムオブザフューチャーって同じタイトルでね、放題になってて、まあ一応副題で未来犯罪の確率っていうのがありましたけれども、ここはね、いっそのことクライムオブザフューチャーってまんまカタカナにするのはやめて、もういっそのことあの、本当はカタカナではない日本語の、まあ、戦慄の絆みたいにね、戦慄の絆っていう作品がありまして、あれはデッドリンガーズっていうね、あの現代でしたけど、あとは有名なところだったのザ・フライね。ハエ男の恐怖のリメイク版、ザ・フライの監督としても有名で、あのヌルグチョ全盛期の頃に唯一ヌルグチョがなかったデッドゾーンというね、あれも名作でしたけれどもね、デッドゾーンという作品があって、で、あと、まあ、あの究極のあのシュールの極みが裸のランチというね、裸のランチもね、原作もなかなかシュールなんですけども、よくそれをここまで映像化したなっていう作品なんで、ちょっとなんでしょう、シュールで、まあ、グロっていうほどでもないんだけれども、まあ、ちょっと、なんでしょうね、嫌悪感を誘うような、あの、決してあれなんですよ。あの、目に見えて汚かったりだとか、なんかあの、なんでしょうね、スプラッターみたいな感じではないんだけど、ただ、で、あの、パーツパーツだけを切り取ると、美しさすら感じるかもしれないけども、全体通して見ると、やっぱり嫌悪感を感じるっていうね、なかなかね、なかなかね、素晴らしい。才能の持ち主の、ね、デビッド・クロネンバーグ監督、キャストとしてもね、俳優としてもなかなかあの印象的な俳優さんではありますけれども、そんな監督のよかったらね、個人的に好きなのはエグジステンスと、あと裸のランチもおすすめですね。あとスキャナーズは昔怖かったんですけども、今となってはいい思い出っていうね、そんな感じの、あとはあれも面白かったですね、危険なメソッドもね。あれはホラーではなかったですけども、あの心理学者たちのね、ユングとフロイドの対戦みたいなね、あれ面白かったですけどね。そんな監督がクライムズ・オブ・ザ・フューチャーと。これはだから、それこそ今のね、ネットにおける犯罪なんてのは30年ぐらいまでにはそんな犯罪なんてなかったわけで、ね、それがなんか新しい技術だとか、新しい文化だとか、新しい風習っていうのが登場することによって、そこで新しい犯罪っていうのが起こるんだというようなお話なんですね、これね。だから、これから起こる、ね、犯罪だから、未来の犯罪というのはまんまそのまんまなんですけども、未来の犯罪という言い方だと、まあ、それまんまあの昔のね、現代、昔の放題と未来犯罪の確率ということでね、昔のあの放題とあんま変わんないんで、これ来たるべき犯罪、来たるべきって言っちゃいけないな、明日の、あ、これから、迫り来る、違うな、待ち受ける、いずれ起こる犯罪、いずれ犯す罪、そうだな、これから犯す罪みたいな、明日犯す罪、未来のっていうの使いたくないですね、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。まあ、現代はフューチャーがあるんですけれども、ね、来るべくして起こりうる、犯しうる罪。それはちょっと短すぎかな。いずれ犯しうる罪。みたいなね。そんな感じの放題どうですかね。いずれ犯しうる罪。っていうね。なんかあの、誰もがそういう罪を犯しちゃうんじゃないのっていうようなニュアンスも持ちながら、ね、あの、これからね、こんなことになったらね、そういう犯罪ってのも出てくるよっていう ところで、でただ罪を犯すってことに関しては昔から変わらないわけですよね。手を変え品を変えいろいろなものが変わってもやっぱり人は罪を犯すんだなっていうね。でその罪を犯すきっかけっていうのは、例えば何かもう引くに引けなくなってしまったみたいなね、なんかちょっと鋭角を強いしてね、でそれで金稼いだりとかしてね、でもっともっとあの観客をエスカレートするのを求めていってしまうと後戻りできなくなってしまうみたいなね、いずれ犯す罪みたいなね、いずれいつかいつか犯す罪、いつか犯しうる罪、ね、いつか犯す罪だともう完全に犯すこと前提なんで、いつか犯しうる罪、かつてではないですね、いずれいずれ、いずれの方が響きやない。いずれ犯しうる罪。ちょっとなんか、ちょっと陰微な感じもしません？だからクロネンバーグ監督にぴったりな、いずれ犯しうる罪。戦慄の絆って本当ね、名放題だと思うんですよ。ね、全然現代とは違うんだけども、戦慄の絆みたいな。そんな感じのがいいですよね。そんな戦慄の絆みたいな。なんでしょうね。なんとかな罪。可逆の罪。なんかもう今適当に言いましたけれどもね、可逆でもなんか可逆って言ったら戻っちゃうからね、先行する罪、罪の先行、先に行くってことでね、先進的な罪、先進的な罪か、いつか犯しうる罪、いつか犯しうる罪あたりがどうかな、どうかなって別に提案するわけじゃないですけどね、じゃあいつか犯しうる罪にしましょう、私はね。はい、ということで12分間のピッチャーのお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。